始まりましたエアウラジオ、メインパーソナリティの大串純也です。お願いいたします。続きまして
ボンちゃんこと大木翔吾です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ今日はアシスタントの青木圭ちゃんがお休みです。
あそうだ俺だ11月に行われる朗読劇の稽古だそうです。今日
そのようですね。そんなエアウラジオ、今日は第13回目の配信、そして、
はい、
今日はなんとゲストの方がいらしております。まずはお名前からお願いします。
中田君の俊明です。よろしくお願いします。
かっこいい、イケてるボイスですね。記念すべき初ゲストでございます。何か一言言ってください。
初にお呼びいただきありがとうございます。
それだけですか。
はい
それだけです。
はい
もう一つ何か言ってください。はいお願いします。
あでも今回初なんですね。なんか結構ねこれ13回目ですか。いや呼んでいただいて、ね、ありがとうございます。
じゃあ進めていきましょう、
はい。いきなりゲストを追い込むのはやめましょうね。
ひどいですよね。
はい、では、僕から中田くまさんのプロフィールをご紹介いたします。中田くま俊明さん、パフォーマー俳優であり大串純也とともにチャコールモンキーの主催を務めるお一人です。1983年広島県生まれ、180センチの長身と長い手足が魅力です。
長いですね。
舞台でのお芝居のほか映像メディアへの出演経験も豊富で、映画では沈まぬ太陽、ドラマでは100の資格を持つ女、お一人様、
あら
夢の見つけ方を教えたるなど、うん、CM や再現 VTR 等でも活躍されています。いや中田さんは経験豊富で、いつからお芝居を始めてるんです。
あそうですね、高校1年の時に、うん、あの大阪の劇団ひまわりに、
あ劇団ひまわり、
そこから行くと今今年17年になりますね、うん、芸歴的に、
なかなかの長さ
ねえ、人生の半分以上も、
うん、あそうですね、
あすごい。大阪のひまわり、その時は広島にはもういなかったの。
あ広島にいながら広島から大阪まで通ってました。
すごいね、
まあ、交通費がね、
交通費がすごい、
もう交通費がすごいです。新幹線で行ってました
から。
それはご両親の、
もうそうですね、ご両親にお願いしながら、あとはもう土日はもうバイト付けで、
へ
高校生で朝10時から、あ違う、朝8時から夜10時まで働いてました。14時間ぐらい、
14時間働いて、それ新幹線代、
代にしたり、まあ自分の遊び代にしたり、
それは自分からやりたいって。
そう、もともと高校に行く気はまずなく、
へえ、
俳優業やりたいって言ってて、
そうなんや。
それで親族が、まあ、どうしても高校ぐらいは出とけ、
うんうん、
じゃあその代わり、じゃあそういう養成所に入りたいから、
うんうんうん、
っていうことで、あの約束して、
なんでなんでなんで俳優、俳優になりたいんです
か、ね、そっからだよね。
まあそうですね、うん、うちの母親の影響がすごいあって、う
ん、はいはい、
母親が劇団を呼ぶような仕事をしていまして、う
ん、はいはいはい、
それでちっちゃい頃からお芝居をすごい見てて、
うんうんうん、
あ自分もそっちの方に出たいなっていうのがすごい最初の始まりです、
うん、
そうね、まあね、僕実はお母さん会ったことありますからね、兄さんと
すごいな、
うん、まあね、あの辺ではかなり影響力のある方で
へえ、うん、僕もね2回ぐらい会ってるか、あれ1回全然覚えてないんですよね僕。
え？
あでもね、うん、1回あの、うん、お会いしました、ちゃんと見ましたよ、うん、はい、
あのお母さんを忘れられるって相当ですよ
ね。
そうか、それでひまわりに入って、
はい、
高校には行ったんだよね。
そう、高校3年間はひまわり劇団、うん、大阪劇団ひまわりに通って、うんうん、高校卒業とともに東京の方に、
うん、
出てきました。
いやちょうどいいな、そのぐらいに出れるのいいな、
うんうんうんうん、
僕は大学行っちゃったんで、
そうだ ね、う
ん
う
ん、その4年間をちょっとこうね、
うんうん、
勉学に
勉学に、
ね、勉学に
まあそれはそれでね、自分の広がりに、
そうね、本当にな
っているはずでしょうから、
そうそうそう、なってるなってる
ね、深みを出していただいて ね、
ね、
うん、え、初舞台もじゃあ高校の時に、
その劇団ひまわりの養成所の、うん、まあ、公演みたいな感じで、
うんうん、
っていうのだとやってますけど、うん、まあ、ちゃんとしたので行くと、
うんうん、
まあ、東京に来て、
うん、
そのパンプランニングっていうところで初めて出させて
もらった、うんうん、よく聞きますね、
はい、結構つながりもそのパンプランニングがこの大口ともあるんですけど、
ほう、はい、あ、じゃあそれはまたね違う時にね深く聞いてね、
そうですね、
うん、そうですね、じゃあ、あ、もうちょっとひまわりの話聞こうかな。
そうですね。
うん、その初舞台。
初舞台。
うん、
ひまわりではこういじめとかあったんですか？
あ、大丈夫それ。
いやいや、全然いじめっていうか、まあ高校生なんでね、うん、悪ふざけはいっぱいありました。
ああ、そうなんですか、うん。なるほどね。
やっぱそのやっぱ養成所って言ってもやっぱ競争ですからね、
うん、
やっぱ自分がいい風に見られたいっていうのはやっぱ高校生があるのでね。
なるほど。
結構やっぱまあ。よくねバレエの世界じゃないですけど、そういうそういうバレエの世界だと
画鋲
を入れたりとか
あるじゃないですか。じゃあセミが入ってるとかそんな、
そんなまあ怖いけどね、セミは怖いけど、ね、
やる方が苦労しそうだねセミは。
まあそういったね、なんかいじめはないですけど、
はいはい、
けどやっぱりバチバチはあるね、
競争だから、
競争だから、
うんうんうん、まあね、そういう競争心は大切だよね、うん、
まあだからね、
うん、
まあ、自分の下からはなんかゆとり世代で大変だってなんか、ね、ん、教育的なものが変わってしまったから大変だ、ね、
お前のひまわりより俺のひまわりの方がまだ咲いてるわ。
いやいや、それって今ね、ちょっと言葉が話が脱線するけどね、昔が良かったってよく言うからね。
あ、そうだ、
そうそう、よく言うじゃん、
うん、
俺の頃は良かったって。俺自分はそういうふうに思ってないから、俺の頃はそうだっただけで、うん、
あ、
今ゆとり世代もね、ゆとり世代でなんかいいこといっぱいあるからね、
う
ん
う
ん、
そうか、
うん、
初めてもらった役の思い出とかは、
初めてもらったのが洗面器っていう、うん、鬼、あの線の顔を持つ、うん、あの鬼って書く、う
ん、ああそれかそれか、
鬼で
お風呂場にあるやつじゃなくて、
じゃなくて、はい、うん、だから最初は妖怪、人間ではなくて妖怪の
役、うん、妖怪の役、うん、
でも結構メインでもその妖怪の中の仕切り、
うん、
トップみたいな感じの洗面器っていう、
俺の方がひまわりは咲いていたと。
いやいや、まあ、
妖怪の中でも俺のひまわりが、
俺のひまわりが
やっぱ咲いていた、やっぱ出るんですね、それね。
もう一人ダブルであって、
うんうん、
もう一人子は女の子で、
うん、
その子また面白い、
うん、
やっぱその時初めて知ったのは、
うん、
同じ役でもやっぱり全然雰囲気、いや人が違うとね、
うんうん、
雰囲気が変わるっていうのが、う
ん、でも洗面器が一番の、まあ、トップの妖怪やっていうふうに
妖怪のトップ、
妖怪のトップ
チーフしてる、そのね、
役は
ね、なるほどね、
うん、
なるほど。
その頃からもう背は高かったの？
高校の時は、
うん、
もう180、
マジで
いいな、
それモテたんじゃない？
ねえ、
いやいやいや、
モテる
ね、高いだけでモテるっていうのはね、
うん、
なんかおかしいと思う。
あ、そうなの？
違うの？
もうね、モテないモテない全然。
本当に？
うんと、わからない。
そ
モテる
ね。ちょっとなんか北総園出たね。
ね。
何やろ、
うん。
腹立つわ今の一瞬で。もうキックンやめましょう。キックンやめましょう。
はい。
ひどいな。
はい。じゃあ、はいはい。はい。
じゃあね、まあ東京に出てもうちょっと、うん、もうちょっと聞きたいかな、うん、じゃあその、
うん、
パンプランニング
パンプランニング
のお話から、まあ大口さんと出会ったりした話に、
あ、
行ってみましょうかね。
お願いします。
パンプランニングに最初に出してもらった時は、
うんうん、
もう銀座にある、
うん、
あの、まあ、東銀座かな、東銀座にある時事通信ホールって言って、
うん、何、
時事通信ホール、
時事通信、
時事通信、
まあ、はい、時事通信社っていうのがあって、
あるね、
あ、うん、あそこの中にあるホールがあって、
うん、
そこで、もうでかいですよやっぱり、だから今まではその、
うんうん、
大阪劇団ひまわりで100人ぐらい入るようなところでやったのが、うんうん、急に300人ぐらい入っちゃうところでやって、
うん、
もう超ガタガタの緊張しながらも、
うん、
立たせてもらって、まあアンサンブルとして、メインの役ではなくてアンサンブルとして立たせてもらって、
東京に来た初の舞台が、
うん、
パンプランニングなの？
パンプランニング、
おお、すごい、そうなんだ。
だそれまではなんかね、
うん、
どこの事務所に入るかとか言いながら事務所探して決まって、事務所で初めてもらったのはそのパンプランニングの舞台。
そうなんだ。
へえ、なんかね、正しい道歩んでるよね。
それ何歳？それ何歳？
それが二十歳。
二十歳。うわ、まだ俺大学やわ。
入りたてや、
入りたて、ね、
じゃあそんだけ差がすごいよね、
う
ん、
まあ差なのかどうかはもうこれは分かんないけどね、
僕はその頃美術大学で美というものを研究してたけどね、
そのすごい芸術賞ね、すごい素晴らしい
美術ですね、
はい、はい、20歳で、はい、初舞台を踏んだ、うん、はいはいはいはい、それから
それから、なんか投げやりじゃないですか。
もうちょっと掘っていこう。あ、そう、どうですか。何役でした。何役ですか。
まあまあいろいろあって、そのメインのこの、うん、あの友達役だったりとか、うん、まあヤクザ、
ほう
ん、して、だもうアンサンブルでいっぱいいろんな役をやらなきゃいけなくて、
面白いです、ね。
ある意味経験にはなりましたね。
いいね。
これだけ突き詰めるんじゃなくて、いろんなことをやらなきゃいけない。
なるほど、ね。
なってんで。
その中でもこう得意だったあの役はありますか？
得意だったのはもう本当に体張るだけの、あの
体張るだけの、ちょっとね、体張るだけのっていう役ですか？
もうね、僕ダンスができなかったんですよ。
はいはい、
そのパンプランニングっていうのはダンスもあったり歌もあったりするんですけど、僕ダンスができなかったんで、振付師の人に、お前何ができるって言われた時に、ジャンプができますって言って5分間ずっとジャンプしてるだけっていう役をいただきました。
は
あ、もう5分間ずっとジャンプするって相当足をしてますけどね、それがまだできて、あ、まだ俺は体を張るだけの。
なるほどね。
まあ、技術がなかったからそこまで、
ね。5分ジャンプするって、ちょうどもう4分ぐらいだったらどんな気持ちになってくるんですか？
いや、もうある意味はいだよね。
あ、もうはい。
途中からは、もう自分の限界を超える楽しさになってくる。
ああ、いいね。
大した辛いけどね。
うんうんうん。
いや、もう座禅ですね。
座禅。
また座禅ですね。飛びながら。
自分を超えた先にあるものを。
だからちょっとまああとでもそのお話させていただくかもしれないですけど、まあその今回次だとしても長寿ギガの振り付けをやってた知念さんっていうのがそのパンプランニング、ちょうどその言われてお前は飛んでるだけでいいって言ったのがその知念さん。
あ、そうなんだ。
あ、すごいね。東京に出てきて初めての芝居で、で今までまたつながってると。
だからよく知念さんの悪口言ってるんや。
おっとおっとおっと、
そういうこと
やね。冗談です。冗談です。
でなりませんね。この番組基本ノーカットですから
。はい。
こいつ恐ろしいことをさらってるん
ですね。それが終わって、終わって、次またどのぐらいで舞台やったんですか？
あ、もうでもコンスタントにそのパンプランニングっていうところに出させてもらってて、まあその横のつながりで、その共演者のつながりで他の舞台にも出させてもらうようになって、
大越さんとの出会いは？
もっとそれから多分5年後ぐらいじゃない？
あ、そんな
か。共演じゃないの？
え？
共演、僕がそのパンプランニングさんに出させてもらった時は、中拓磨君は役者ではなく照明をやってたの。
は？
そう。
照明？
照明を。
へ
え。だからその、まあ、是枝さんっていうその演出家の方が、ちょっとその照明とかのタイミングはなんかやっぱちょっと役者の方が面白いんじゃないかって。だからちょっとあのお笑いをちょっと追求するのがすごい好きな方で、でちょっとまあ試しでちょっと。照明 もうプランニングは全部やってもらって、叩くだけの、そんな難しくない、タイミングさえ役者っていう感じで、でやったら結構それが面白かったみたいで、自分もやってる最中役者なんで、あの俳優の笑いよりを、よりも照明で笑いを取ってやろうっていうちょっと補足なのがあったみたいな。
あ、いいライバル心が生まれてるわけですね。そこに、
うん、だからなんか面白かったですよ、あれ経験になりました。いや、裏方やるっていうの。
へ、じゃあ大串さんに照明当ててたのが、
そうそうそう、中さんで。いやね、僕ね、最初この人大っ嫌いなんですよ。
そういう配慮多いね。
そう、本当にね、照明やってるじゃないですか。今度はね、なんか休憩時間みんな練習してるでしょ。ほんだらね、上からね、いや違うよみたいな感じで降りてきて、降りてきて、その役の芝居をね、いきなりね、やりだすの。
うわ。
で、あのね、一回か何回かやったことある役だから、もうできるわけよ、その子よりも上手に。もうその子の顔見て、見てられん。みんなに笑いを取っちゃって、もうその子はもう自信をなくして、
うわ、
もう今はね、あの役者を引退しました
。うわ、前からひどいだろ。
目をつんだ。
完全に引退しました
。めっちゃ今いい役者だったから、めっちゃやめちゃったけど。
で、僕はね、あのそれから、あの休憩した時にポツンとその光景を見てて、うわ、こいつ嫌いやわーって。 思ったのが本当に印象的な最初の出会いですね。
もう中さん下向いちゃいましたけどね。ラジオでは伝わらない。
いや、うん、正直あの時はまだ若かった。
若かった。
本当今思うとあんなことしちゃダメだよ。もう反省する。やっぱり。
まあいろいろ乗り越えてね。
そうですね。
そうですね。
いろんな経験ありますからね。今があります。
ね、残ってる方が勝ちやからね。
うん。まあそういうのはあるよね。
まあ、やっぱり続けることはね、やっぱり何があってもね、大切ですからね。
うんうん。うん、ね。ねでもそんなことから今2人は一緒に芝居劇団をやってるわけでしょ。
やってますね。
どうしてそうなるわけ、その嫌な人と。
その嫌な人やなって思って、うんうん、何年か経ったの。
何年か経って
るね。3年ぐらい、2年、うんうん、でまたまたま、うんうん、お芝居をやった時に、あの 裏班っていうダブルっていうのがあって、うんうん、裏の 役と、うん、中さんが出てたんです。で僕は違う班で、
うんうんうん、
まあ、ダブルっていうのをちょっと説明して、
まあね、まあ、ダブルキャストっていうのは、まあ、2つの班があって、うん、まあ、同じ作品を2つの班でやるっていうのがダブル、
うんうんうん、そうそうそうそう、うん、でね、相手方が休みだったから稽古の時に、うん、そこに中拓磨くんがちょっと代役で入ってくれて、うん、そこで初めて、うん、そのうぜえな嫌いやなこいつってやつとちょっとお芝居をパンって交わしてみたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、そうしたらね、うん、まあやりやすかったんですね。おお、やりやすいぞ、
うんうんうんうん、
やりやすいな、
うん、
よし一緒になんかできたら。
相変わらずそこが早いんだよね。いいよね。そんな早さ。
今までねこうお芝居やってきてね、うんうん、こう、まあ、僕もあんまり外を知らないんですけど、うん、あ、こうお芝居ってやっぱこういうもんだなって思えたんですね、
うんうん、
セリフを投げかけられてそれに答えて、うんうんうん、そういう風にお芝居で進んでいくんだなと思った。僕はね、うん、それでね一緒にやりたいなと思いました、ね、
それ中さんサイドからはどうなの、これ絶対クソだなとか。
やった時すごい嫌です。やっぱその時はだいぶもう立ってて、うんうん、やっぱり上手いか下手かっていうのはもうこう呼吸の会話の仕方っていうのがあったから、
うんうん、
なんかやっぱ年数じゃねえなっていうのは知ってたから、やった時に、うんうん、あ、こいつやりやすい、すごいなって、オブジェとやった時に最初思って、
ほうほうほう、
でそのダブルキャストもすげえ運命的で、
も
ともと自分がやる役だった子が降板しちゃって、
うんうん、
本番まであと2週間、
うん、
1週間か2週間ぐらいで誰かいないかって声かけてもらって、
うんうん、
じゃあやりますって言って入った感じで、うんうん、ある意味もうみんなでもうお芝居ができてる中に自分がポンと行ったんで、だからまあその中でもやりやすかったっていうのがあって、
うんうんうん、
演出家もね、うん、あれお前ら逆半だったっていうぐらいなんか、
あ
そうそうそう、
そんなにぴったりあったわけね。そのまあその後かな、大串さんと劇団を立ち上げることになるわけだけど、
はい、
その何最初のきっかけみたいなものは何か言われたんですか。
きっかけ、
うん、
飲んでたんだよね。
そうね、で立ち上げる時はね、
そう、
うん、
で何か面白いことせえへんっていう話、
うん、
まあご存知でしょ、
うんうんうん、
僕がよく言うようなこと
あ、なんか面白いことね、面白いこと
したいよ、
うんうん、
なんかもっとおもろいもん作れんちゃう俺たちみたいな、
はいはいはい、
作ってみようよっていう、うんうん、なんかやっぱりね僕他で100円で出たりしてやっぱりね、うん、悶々とすることがいっぱいあったんで、
うんうん、
も
う
それなら自分で作った方が、
うんうん、
絶対いいんじゃないかな、
うんうん、
そっちの方が納得もいくし責任も自分やし、
うんうん、
誰のせいもするわけ
だから、そうだね、
うん、でも一緒にやるにはやっぱちゃんとお芝居ができる人じゃないと俺は嫌だと思ったので、
うんうん、
まあ最初のきっかけで単純に飲んでて、うん、なんか面白いことせえへんでから、
うん、
ポッポンポンポンポンってこう、うん、じゃあこうやっていやこうやろうかみたいな作ろうかみたいなっていう感じですよね。
もうあれはタイミングですね、
うん、
自分30手前で、
うん、
もうこれもその役者を続けるか辞めるかっていうところになってて、
あ、まあ30手前は考えるよね、
考えてて、
うん、
あもうでも俺は続けていこうっていう方に選んだ時にちょうどタイミングが来て、
うん、ああそれは
そう、うんうんうん、じゃあもう立ち上げなんかぐちぐち言うぐらいだったら自分たちの好きなものができるものをやろうって言って、
うんうん、
じゃあ劇団立ち上げようって言って、
そうだよね、まずは自分たちでやってみてだよね、うんうん、そのさ、そう俺ずっと聞こうと思って聞いてないのはさ、名前の由来なんだけどチャコールモンキー、
う
ん、これ誰が考えたの。
お二人で、
そうだね、二人で居酒屋で飲んでて、
うん、
名前決めなあかんなって、
うんうん、
とりあえず名前決めなあかんな、どうしよっかっつって、
う
どうしよっかって言ったら、うん、焼き鳥食ってたよ、
焼き鳥食って
た、焼き鳥食ってて、はい、てて、うん、なんか炭焼きみたいなの書いてて、
はい、
おお、炭炭、ほうほうほう、灰色、うん、なるほど、もう、うん、チャコールっていう、なんかかっこよく言って、
チャコール、チャコール、
なんか、なんや、ほんで、
そしてね、あの、酒の名前に、猿、うん、猿酒かなんかね、猿っていうね、うん、ちょうどなんか赤いラベルの、覚えてる、うん、赤いラベルのやつであって、うんうんうん、あ、猿かって、あ、俺はね、大口の顔見たらもう分かるようにね、
うんうんうん、
あ、猿、猿って、
猿みたいな顔してる
から、
猿もいいじゃん。
うんうんうんうん、
で、
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 チャコールモンキー。そうです、最初ね、チャコールが出てこない。スミザルでいこうか。
スミザル。
ちょっと堅苦しいな、
そうだね、ちょっとね。
スミ、なんかどうぞ。
が出そう。
でちょっとね、まだ若いからね、うん、ちょっとかっこよくしようって横文字にしようっていうのを安易に考えて、チャコールモンキー。
チャコールモンキー、
ね。そうそう、チャコールモンキー。ほんでね、うんうん、これ活動続けてって、うん、よく聞かれるんですよ。名前の由来は何なんですかって。
そりゃそうだよね。
で、でもね、僕たちちょっと見えっぱりやからさ、うん、なんかそれ相応のさ、説明、うん、その場を取り繕うだけのことを言ってて、今まで。うん、いや、だから炭というのはね、燃えてまして、その、もう猿は好きなことをやるじゃないですか。だからどこ行っても何年経っても説明がもうあやふや、みんなしどろもどろで説明して、もうね、もう最近はそういう風にちゃんと言おうと思って、
あ、
居酒屋で勝手に決めて、あんまり意味はございません
って。なんかかっこよかったんでって、
まあね、後付けではいろいろ作って湧いたんですけど、まあチャコールっていうのは炭っていうのはね、黒、最初は黒くて燃えたら赤とか黄色とかをして白く、最後は白くなるって言って、いろんな人種の色を持っている、だから差別のない、いろんな人種の持つ、あの、差別のない人種だっていうのも作って、そしてまあ炭猿チャコールモンキーっていうのは、もうないでしょ、そういうものがないから新しい新人類みたいな感じでどんどん後付けね、
うん、そうそう、もう3年経ってこの説明ですよで、それその感覚感じをそれぞれがまた自分で考えて言うから、もうぐちゃぐちゃなの、
うんうんうん、
まあ、つってあ、だから本当はね、
うん、
居酒屋でね、
うんうん、
炭焼きの焼き鳥食いながら、
うんうん、
猿って書いてるお酒を眺めて、
うん、
チャコールモンキーでいいんじゃない
なるほどね、
意外と名前ってそんなもんかもしれないですね、
そいでつけないといけないってなったからね、
まあそうだね、うん、まあでも結果ね、今馴染んでるわけだからね、
そうだね、うん、勝手にチャコモンとか短くしてもらったりとかね、はい、してくれて ね、
うんうんうん、ね、略せる名前っていいよね、
いいね、
うん、
それはいいです、
うんうん、そうそう、じゃあ ね、うん、じゃあチャコモンの芝居の差し入れはぜひその猿酒を定番で
本当ね、
うん、いただきましょうかね、
いただきましょう、ぜひよろしくお願いします、うん、
あ、そろそろいいお時間ですね、今週はまだまだ中田くまさんお話聞いていきますんで、
そうですね、
はい、
さあ、まあ、本日の配信は最後に中さん次回公演の告知してください、
はい、あの団体名が先ほど言ってた劇団鳥獣戯画の、
はいはい
はい、
これは第90回公演、90回、
すごいね、すごいな、
うん、時代劇ボードビルショー、うんうん、踊れからじしという作品で、
はい、
あの2016年、うんうん、今年ね、11月の23日から30日までの1週間、
うんうん、
水曜日なんですけど、
うんうん、
そして下北沢の鈴なりで応援します、
はい、あ、もうすぐですね、
はい、
そうですね、
うん、じゃあ、まあ今週そういった話も深く聞いていきますんで、
はい、
じゃあ今日はここまでということで、
はい、では、また明日もこの放送あるんですか
もちろんありますよ
じゃあまた明日皆さん会いましょうね、はい、メインパーソナリティの大口でした
一人メインパーソナリティの大口と
メインパーソナリティの大口と
ボンちゃんこと大木翔子と
ゲストの中田くま俊明でした、
ありがとうございました。